サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーの編集をしている林と、
デザイナーの田と、
元司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はですね、和山山さんの、ですね、ファミレス以降を取り上げたいと思います。
林さんのおすすめ作品ということですね。
ファ
ミレス以降、上下なのかな、中下なのかな、でもも
う、分かんないけどね。
でも上なんだろう、もうね、うしたらうたつみゲーぐらい無限に続いてほしい
そういう感じですか。
でこの作品は、カラオケ行こっていう作品の続編なんですよ、
以前にも話出ましたよね。
はい、もうね、カラオケ行こも大変面白いお話でですね、今ちょうどこの収録をしている時に実写映画化も、
あ、そうなんですね、
はい、
なるほど、
されてる作品でして、まあ何ですかね、和山さんって本当にデビューした時になんか衝撃ってあったじゃないですか。なんかこのリズム、謎のリズム感とこのテンポとなんかこの笑いのバイブス、な、何これみたいな新ムーブメント感すごいあったんですよ。
なるほど、
あ、そうなんですね。
でそれの2作目だったんですね、カラオケ行こうって確か。
なるほど、
そう。で、ああ、そうそう、なんだっけ、夢中さ君にみたいな最初に出たんだな。
で、次出たのがカラオケ行こうで、なんかもうやっぱなんて、一発屋の天才じゃないぞこいつみたいな、漫画好きがざわつくみたいな。
まあ確かにあれよあれよっていう感じ、ね、
そう、あれよあれよで、カラオケ行こう、まあもう本当完結してる話なんですよ、一巻で。
はいはいはいはい、一巻完結、はい、
でからのまさかの時を経て、続編、
続編、
次はファミレスに行くんかいみたいな、
ホットファンサーに2があるのみたいなそんな感じなんです、ね、
ただ変わってる点としては、カラオケ行こうは大阪だったんですよ、舞台が、
はいはい、
で、ファミレス行こうは時を経て、
時を経て、
ファミ、前の巻に出てきたヤクザの教授と、それに巻き込まれる、
はい、
歌がうまい岡くん、
あ、歌うまいんだ、
そうそうそう、もう成長しまして、岡くんはなんと大学生になり東京に上京しておると、で上京してまたちょっとね、教授と出会ってなんやかんやみたいな、
いいところのあたり、
そうそうそう、っていうお話なので、できれば、カラオケ行こう読んでからぜひファミレス行こう読んでほしい
その方が、いろいろとね、スムーズかなっていうことですか。
ただね、本当にね、このなんていうんですかね、この2人で教授くん、教授と岡くんにしかないバイブスがね、本当になんかね、色褪せないね、
そう
そうそう、一応あらすじ、そのファミレス行こうのあらすじ今話しますと、
はい、
大学1年生の岡里美くんは東京で普通の大人になるべく学業に勤しんでいた、いいですね、ひょんなことから、ひょんな出来事から、とっても便利な接続詞ひょんなことから始めた深夜のファミレスのアルバイトをきっかけに奇妙な縁は再び巡り始める、まあ、つまりこれ教授との縁ってことですね、バイト先のファミレスに現れる漫画家北条先生、漫画オタクでバイト、
北条先生、
漫画オタクでバイトの先輩、森田さん、森田さんがいいんだよな、
リゾンバンド T シャツ着てる、
そしてあの夏日に出会ったヤクザ、成田教授など個性豊かなメンツが、里美くんの日常に関わってきて、てんてんてんみたいな、いやっていう話なんですけど、まずね、絵、はい、めっちゃ上手くなってる、
あ、なるほど、
和山さん
ちょっとタッチが変わってるっぽいな、
そうそうそう、
あ、なるほどね、
そこもまず見どころだし、あとね、小回りの構成がかなり変わった気がします。前は1ページの中に結構ギュッて入ってる感じがするところもあったんですけど、なんかより抜けが良くてダイナミックになってるし、なんかあのなんか謎の空白、なんつうの、無言の感じで、こうおもろいことが起こっとるみたいな、こう和山節と言っていいんですかね、のがよりね、強調されるいいコマ、コマ感に、コマリズムになってると思う。
間の取り方がうまくない。
そう、間の取り方がうまく
ない。なるほど、なるほど。
いや、なんていうの、よりこう、シャープになってる感じがする。和山さんの
良さ
が。そうそうそう。
なるほど、なるほど。
ちなみになんですけど、 なんかここ強調しておきたいとか議題にしたいところなんですけど、
なんだ
結構今光が死んだ夏とか、
う
ん、
あ、ありましたね、
以前
あと、うん、いやはやあたみくんとか、うん、なんかニア BL 作品って増えたと思うんですよ。
そうでしょうね。
なんか BL 要素もあるけど、なんかそれは主軸じゃないんだよみたいな、
うんうんうん、
なんかそれのやっぱ流行ったきっかけって和山さんじゃないっていう気はしていて、なんかむしろ積極的にそこを意味を見出していきたいっていうスタンスなんですけ ど、 そうで今回もまさにこれファミレス以降もそういう感じなんですよね、
うん、
なんかいい感じの、なんか別にそのBLではないんですよこれ、
う
ん、
多分
ジャンルとしては、
はい、
でもだから普通にタハハってこう、うん、私本当ねファミレス以降読むと声出して笑っちゃうんですよ、
うん、そうなあそこで声笑ってる女がおるぞ
そうそう、だから一回私上巻読んでる時忘れなんですけど、うん、なんかハハハとか笑って、アホやなみたいなこう最後ら辺に行くと、ちょっとえっていうのが上巻です、う
ん、あちょっと展開があってみたいな、
そうでなんかハッっていうのは、うん、なんか、まあ、ちょっとネタバレすると、うん、なんかえ今 BL が通り過ぎた、うん、みたいな、
あなるほど、
なんかほとばしった BL がっていうこのハンドルの切れられ方もすごくなんかキュンとしちゃい しちゃいましたね。
なるほどね。
あとはなんかもう一つそのあへっていうところが、うん、やっぱこのままヤクザの教授と付き合ってると、うん、なんかやばいんじゃないのかなみたいな、
はい、
なんかちょっとこうやっぱり非日常の アンダーグラウンドの、はい、なんか命のやり取りしてる感じの
あそう
基本なんかそんなことないんですよ、ぽやぽやなんですよ、なんかいわゆる我々が考えがちのイマジナリーヤクザなんですけど、なんか一瞬なんかちょっとこうヒヤッとする瞬間があるとかがなんかファミレス以降で読んでてあるなと思って、カラオケ以降もう一回見直したらやっぱそこもある、あやっぱ持ち味なんやなみたいなのがあってね、早くね、いや下巻と言わず、
うん、
なんかね、上、なんやろ、無限に続く最後下みたいなのも読みたい。
上、右、左とかね、
そうそう、そう上、ね、ウストラ、ウタツミからの最後下みたいな。え、ちなみに皆さんって、うん、カラオケ1個読んでる方は、
あ、読んでますね。
美咲読んでます。
俺読んでないです。
あ、もうじゃあ、あと最後に、初めてファミレス1個だけ読んだ人の感想聞けるんで、じゃあまずは、
多分。あ、待って待って、先に側の話ちょっとしとこうか。
はいはいはい。
カラオケ1個の方がですね、これ2020年に出たってことで、
うん、
まあ、コロナ禍なんですね、これね。そう、デビューってそのあたりだったんだ。
そのあたりだったんだね。
ね。
話題作だったわけですよ。
はい、うん。ですね。で、もともとは、これコミティア、129が初出ってなって
る、
ね、
なんだ
ね、すごいよね、それにちょっと付け加えてるっていうことですけど、これはまあ、僕は同人誌とかほとんど買わないですけど、同人誌でねこの作家と出会った人は驚くでしょうね、
驚くよ、
そうですね、
それはそう思いました。はい、あでちなみにサンデーマンガクラブでも女の園の星をかなり初期にやってますけどね、
めっちゃ再生数良かったです、人
さん、あそう
です
か、
そうなんだ、
はい、そして、今回取り上げるファミレス以降の方ですね、これは2023年の12月20日、奥付け上はね、そうなっておりますね、うん、で上巻だけということ で、はい、でこれさ、出版社がどちらも角川の、ビームコミックスっていうことなんだけど、うん、ビームで連載されてたのかな、ちょっとそれは分かんないけど
確かされてますよ、連載自体は、
ビームことバウムだよね先輩がいつも買ってる
作中でね、
バウム、
はい、ああなるほど、ああそうかそうか、それはそうなのか、バウムってそういうことなのか、あなるほど、
本当はそれっぽかった、
はい、あのはい、以上です、どうぞ、うん、誰から聞きましょう、
サンダー、
多分仲間の、はい、じゃあ美咲さん、
仲間
の、
は
い、こっちサイド、
勝手に仲間にされた
こっちサイドであろう美咲さんから
まず私和山先生にそんなに詳しくない
です、はい、あなるほど、
うん、
ただそんな私でもちょっとすいません、変な気持ちを持ってます。
どういうことどういうことどういうこと、
カラオケ行こうがあまりにも完成度が高かったので、めちゃくちゃに面白いけれども、
うん、
すいません本当に変な読者なんですけど、はいはい、いい感じ、あんまりいい感じじゃないんですけど、この面白さ、うん、みんな面白さ分かってる？
めんどくさい感じが出てきた。めんどくさい感じが出てきた。ぜひ聞きたいですね。
と、まずカラオケ行こうで思ったのは、私がカラオケ行こうで思った面白さっていうのは、
はい、
ま、 面白い軽妙な2人のやり取りとか、そういうちょっとクスッと笑わせてくれるところ、うんうんうん、それからギャップがある人同士 の、 あの仲良くしていくような感じの楽しさというのとあるのと、うん、その人間性 の、 あの教授と里美くんのどっちがどう思ってるのか分かんないけれども、確実になんていうか心のやり取りされていく様みたいなのの書き方がすごくお上手で、別に里美くんのモノローグで好きとか嫌いとかそういうのが時々まああったりしますけど、すごく大げさに入るわけじゃないのに、確実にこの立場が違う2人が気持ちがなんていうかうまくすれ違うというか重なり合っていくみたいなところがすごくいいなって思ったんです、うん、ともう一つは、うん、そのさっき林さんもおっしゃった後ろ暗さみたいなのがすごくあって、うん、常にあの、反社会的なところに属している方に絶対行っちゃダメなのに、うん、あのとても教授が魅力的なので、里美くんがなんていうか、ちょっとなんていうんでしょう、思い出を持っていくあたりとかの、うん、なんか絶対そっちに行っちゃダメなのにっていう後ろ暗さみたいなのを込みで面白いと思ったので、私にとってはカラッと笑って流せるっていう作風ではなくて、もうなんかドロッとした感じの暗いものがある、それも込みでいいって思った作風でしただったので、もうその時点であのいわゆる世間的な評価とかを見た時にすごく評価高かったので、えっこの後ろ暗さみたいなのみんな好きって勝手に
思っちゃったところ
があります。
でもなんかその後ろ暗さともっと圧倒的な陽、陽のオーラっていうか、なんですかね、でもピカピカの陽じゃないんですよね、なんかこう
逆っぽい感じ、
ポカポカな感じ、
ポカポカ、
ポカポカか、
ポカポカなん
だ。でもそうですね、お守りあげたりとかポカポカかもしれない、でもそういうのを踏まえていたので、それはそれとしてもうすごくいい感じの、あのあれがひと夏の思い出であったけれども大逆転みたいなところの、うん、うわーっていうところでカラオケ行く終わるんですよ。その終わり方も素晴らしいと思っておりました
全然伝わってねえけど、そう
なんです。いやでも分かるよ、私は分かるよ。いやすごいよね、
本当すごい、
本当すごいよ、
うわーっていう、
そこでくれないってなるやつとかね。
でそのやっぱり最後のところのそこで、
そうそうそう、
目締めつけてそこで
みたいな燃え狂ってる、
はい、うわってなったので、あ、繋がっちゃうんだ、そこからあんなに綺麗に、うん、うわってこう気持ちを盛り立てて終わったのに、うん、
はい、
その後書かれるんだっていう、いや見たいと思ってました、うん、見たいと思ってましたけど、うん、ああお書きになるのかっていう驚きがありました。
なるほどね。
でファミレス以降読んだら、
はい、
あのちょっと大人に里美くんがなっていた、
うん、
こともあって、あ、なるほど、こういう人をより関わる人のキャラクターも増え、そういう人たちがやっぱり面白くって楽しく読めてっていうところに、そして2人も相変わらずどう思ってるのかわからないけれども、結構こう心のお互い寄せ合ってるみたいな部分が見えて非常に面白かったです。そして あまりにもこう自分の心が高ぶりすぎて
ですね、はい、落ち着いて
きましたか、はいはい、うわーってなったシーンがやっぱりファミレス以降でもあって
、
で私私物なので、
えどこどこどこ、
はい、私物なので付箋貼ってるんですけど、
あ貼ってある貼ってある、
はい、
うわーポイントどこ、
うわーはですね、
うわなんだどこだ、
もう間違いなく盛り上がるうわーであれです、ページで言うと187ページの大阪に帰りの見送るシーンのところで、手を来月また連絡してっていう187ページがあまりにもうわーっと来てですね、うんうん、思わず付箋に走り書きしたんですけど、
何書いてある、はい、何書いてある、
漫画って素晴らしいって
すごい大きくなったとか、なるほ
どそうなの、
はい、このなんかお互いどう思ってるかわからないけれども気持ちを寄せていくのがこのコマの中の一つの187ページのところの、里美くんどう思ってるの、どうすんのこの先っていう時に、うわこの手を伸ばした後どうするのって、
しばらく演出力ね、
めくれなかったですもん、天を仰ぎました、
天を仰ぐ、
もう受け止めるのにいっぱいいっぱいで、
何通も見せてくれはったんや、和
山
藩
どこの美味しいもの人
もうまんまと何でしょう、翌日行って美味しいもの食べさせられたみたいな感じの、はい、気持ちを受けるくらいだったので、いやそしてこれから下巻があるのかと思うと楽しみでならないといった気持ちでいっぱいです。
じゃあこの後
原さん、
だいぶハードル上がりました。
熱くは読めなかったし、あ、もうでもとても感銘を受けましたね、今のその美咲さんのね、なんか読書体験みたいな、はい、漫画って素晴らしいね、
漫画って素晴らしい、
そういう話聞くとね、いや僕はあいにくそういう風にはならなかったんですけど
いろんな読み方ができるところも素晴らしい、
なんだろうね、やっぱなんかこうその字面っていうか、そのページフェイスにあるものをこうなぞっていく浅い読みしか僕にはできないんだなっていう
すごいなんか重い重い
まあ分かってない前提で始まってますから、周りの愚民どもが
いやいやいやいや、そんなことないですよ
一緒にするな、私は分かってるから
そっち側だった、
そうですね、はい、いや非常にね、カラオケ以降も、うん、出た当初読んだんだと思うな、
うん
うんうん、でとても楽しく、読みましたね。で確かに今改めて比べてみると、うん、絵はね、なんていうか今の方は確かに安定してる感があるっていうか、うんうんうん、でギャグっぽいところとか、うん、梅津和夫的なギャグみたいなね、そういうのとかは、うん、まあ多くの人がやるとは思うけれども、うん、そういうのもあんま今回はなかったような気がするな、うん、私今読んでもカラオケ以降も普通に、読み直しましたけど、
うんうん、めっちゃおもろいよな、
いやまあ面白いけど、だからさ、何て言ったらいいんだろうな、
今だってチラ見されたページでもフフって笑っちゃう
そんなかい、
いやそうね、だ笑い的には女の園の星とかもそうだったけど、俺的にはどっちかっていうとやっぱオフビートな笑いっていう感じで、確かにちょっとねっちょりしたものはあるといえばあるし、それからあとキャラクターの色気みたいなものもはっきりと感じられる、でそこは魅力なんだろうなっていうのは思いますけどね、っていう感じですかね。でファミレス以降の方はなんだろうな、なんかちょっとゆったりした感じもあるし、
あ、そうですね、全体的に大人になったなって感じ
は、そういうことなのかな。で、まあ、尺も長くなってるからね、うんうん、これ2巻で終わるのか3巻になるのかわからないですけど、うん、だからなんかそのゆったり感みたいなのも感じる絵で、その前なんだっけ、中学生だったんだ、高校生だった、
中学生
だったんですよ、
中学生とヤクザっていうすごいなんていうか、うん、何て言ったらいいのかな、高低差のある、人間関係で、中学生とかって言うほどのんびりもしてないような気もするんだよね、うん、学校とか部活とかさ、うん、それに比べると大学生になってるんだよね今ね、うん、大学生ののんびり感みたいなね、うん、そういうところはすごく感じられるかなっていうところかな。で何て言ったらいいんだろう、このさ、これ何て言ったらいいのかな、あれこれが一体何なのかよくわからないみたいな演出をしていくじゃないですか。それを少しずつ明かしていくみたいな、うん、それは人間関係だったり、
うんうん、
とりわけそれを思ったのがこれなんだっけ、北条先生、
北条先生面白いよね、
北条先生
最高だよ、北条先生、
先生と担当さんのやり取りがすごい、まあ、
そもそも最初なんかこう反社会的な人なのかみたいなところから入っていって、実はそれが漫画家であることが明らかになり、さらにいろんなことが明らかになっていくって作りになっていくんだけど、うんうんうん、電話がかかってくんだよね、しょっちゅうね、
うんうん、
で鈴木さんだっけ、うん、鈴木さんっていう担当編集から、うん、電話がかかってくんだけど、うん、鈴木さんもさ、これ姿は全く見せないんで、うんうん、最初はさ男の人だよなっていう感じで読んでいくんだけど、うんうん、あれどうも違うらしい、
どっちか言及ありましたっけ、
いやまだはっきりとは分かんないけど、うん、でもそれがさ、なんかこう別の登場人物のところで電話がかかってるところがあったりとかさ、うんうんうん、そういうところで、うん、なんていうの、
ヒント、
そうそう、ヒントなのか、うん、罠なのか分かんないけど、そういうものをすごく積み重ねていくじゃない、うんうん、だそういうなんかこう、物語の作り方ちょっと興味深いなっていうふうに思いましたね、う
ん、前の担当さんは女性だったんですね、
臨時の担当でしょ、
臨時の探偵は、うん、担当は確実に女性、
何でも褒めてくれる、
ああいう担当いいよね
いやでもなんか顔芸すごい面白くないですか、なんかその、
まあ、もちろん面白い
けどね、手入れ先に進めちゃっててなんかあの猫100匹にしませんって言われた時のアシスタント、100匹って言った時のアシスタントはっていう顔
うってしてるのに
からの頭抱えてる感じ
しかも座椅子でね、
そうそう
腰やっちゃうぞ、
いい椅子なんですよ、あの座椅子 です。
らしいです、
ね。しかもさ、明らかにサイゼリアで書いてるわけじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、サイゼ
リアですよね。なんかそこもいいよな。なんかそのでそう、そこもなんかな、うん、いいよ。我々のいい漫画いいとしか言えない問題にちょっと今やりつつある。でもなんかその、ちょっと今回はより人間が増え、キャラクターが増えて、
う
ん、こっち、変に繋がっていく感じ、
まあ、変に繋がっていくってことだ
な。本当に。なんか、とかさ、その先輩が実はバンドしてるとかさ、
う
ん
う
ん、
まあそうだね、
ああいうしょうもないのもすごい面白いんですよね、うん、
まあ、そしてやっぱ変人が多いのは多いけど、うんうん、でもなんかとんでもない変人っていうほどでもないし、
そうそう、だからギリいそうなんですよ。
そうそう、そうなんですよね。
ここが絶妙何倍で、うん、なんかカラオケ行こうもあらすじだけ読むとなわけあるかいって思うあらすじなんだけど、うん、なんかこう漫画で追ってキャラクター見るとなんかこう納得できる、うん、させられるなんかキャラ力みたいなのがすごいね、うん、あるんですよね、うん、大好き、
うん、ごめんなんかさ
僕はそんなところです、うん、はい、
いや、なん、いや、そう、ちなみにこれ舞台は蒲田らしいです。
蒲田ですね。
そうですね。あ、まあ一番最初にさ、なんかナレーション入るんじゃない？でこれも
大田
区、そうそう、大田区、
もう明らかに大田区蒲田としか読めないような作りになってるのは面白いと思ったけど
でもさ、大田区 O で、
はい、
K、アルファベットの K とって書いてあるんですけど、その後に北条先生が、あ、これが蒲田スタイルやとか言っちゃってるじゃんみたいなその数コマ後に言っちゃってる、
ぼかした意味で
意味ないっていう
なんだっけ、で、教授とか一緒に食べに行く焼肉屋と中華はマジであるらしい
です。あ、そうなんですか。へ
ー、ロケ地巡りができる。
行ってない。そこに入ったお肉食べてみたい。
どこにでもありそうな気がするけど、そうではない。
いや、すっごい不思議なのが、これ、和山さんって沖縄出身らしいんですよ、ね。
あ、そうなんですね。
あ、なんかそんな話してたよね、前ね。
なんかこの、で、なんか、大阪み、うん、
土地の空気感みたいな。
なんだろう、ボケか。
ああ、そうなんだ。
あの、君、学部何やったっけ、たこ焼きもぐもぐ学部やったっけみたいな。とか。
さらりと言ってくれる、
そうそうそう、
ボケ感が。
死んでください、みたいな。ツッコミとかって、なんかすごい、なんやろな、すごくとってもなんかバイブスがいい、
う
ん、
親近感、
親近感、
ね、
なるほど、
むずい、これ多分実写映画見てないんですけど、うん、これを忠実にして面白いのかどうかは分からん、
うん、あ、私実写
これ帯に、ね、これ
映画の話私も見てないんですけど、
綾野剛なんだ、
そうだよ、教授が綾野剛ですよ、
はい、ちょっと雰囲気違う、ちょっと意外だったのが青春っていうのをキーワードにしていて、
映画が、
はい、まあこの青春がずっと続けばいいのにみたいなニュアンスのこうサブなんていうかキャッチコピーがついてたんですけれども、そうか、私はだからそのカラオケ以降にその暗闇というかを感じてた人間なので、ああ青春という光の当て方があるんだって思った感じです。
あ、まあ、あってもおかしくないような気がするけど、う
ん、どうなんだろうね、確かに青春を感じているのはどっちの主眼なんだろうね。
ああ、そうですね、
それは里見くんの方じゃない
で、そういう意味ではファミレス以降は今ね皆さんのお話の中でも大人にちょっとなったというか、
うんうんうん、生意気に言い返すしね里見くんも、
なるほどね、
いやだから、はい、
たださん、
あ、そう、これこの、
はいはい、
カラオケ行こうを見ずに、
ファミレス行こうから入った、
あ、
聞かせてよ聞かせてえな、
まあ、うるせえなあの、まあ、はい、読みます。だから、つまり、スター・ウォーズでいうところのエピソード4を見ないで、いきなり5見たみたいな状態で始まったわけですけど、だから、ん？みたいな感じで、だから最初はその状況前提を知らないで、この人は、いわゆるそういう反社会的な暴力団の構成員なんだよね、ぐらいのぼやりした感じで。この親父って言ってるのはそういう意味での親父なわけだよね
あんまだって描かれてないもんね。
そうですね、
あれ第2話から出てくんだっけ教授が、
うん、あ、教授はそうでしたかね、第2話からです
ね。そうだよね、だちょっとその関係性はさ、うん、分かりづらいかもしれないね、
しば
ら
く読んで
い
か
ない
と、
ね、ええ、まあそれぐらいの手探りな感じで、うん、あの普通の大学生の、あのなんていうんですかね、ちょっとこのなんですかね、変わったリズム感を持ってるあのメガネの大学生の日常に、うん、なんかあのまたこれまた変わったあのヤクザ屋さんが、うん、なんか絡んでくる不思議な漫画みたいな感じで読んで、 で、あのバンドマンのね、あの先輩とか、
うん、
あと謎の、いつもサイゼリアにたまって漫画の原稿をやっている彼が、まあ、実はその教授さんの昔からの知り合いでというかみたいな、
うんうん、
まあ、人間関係でオフビートコメディみたいな感じで結構読んで、うん、まあ、それはそれで楽しく読みました。なので、
うん、
だからさっき言ったあの、美咲さんが言った漫画って素晴らしいぐらいに感動したシーンがあるわけですけど、う
ん、むしろなんでこんな行動したみたいな。
いやいや別に、うん、あのその前提を知らないから、うん、この二人ってどれぐらいの関係なのかなみたいな、
あ、まあ、確か
に距離を取りながら恋愛関係なのかなとか、
うん、
もっとそこを出してない、まあ、プラトニックな感じ、だ相手がどれぐらいの距離感で喋ってんのかなみたいなのは、
うん、
まあ測りかねてたんで、まあ多分あのそれを前面に出してる作品なんだろうなと思ってたんで、うん、だから要するにそのI'm your father みたいな、うん、ドドーンみたいなシーンなわけじゃないですか、
うん、
そこをエピソード4を見てないので
誰みたいな、
そうなんだ、お父さんなんだみたいな感じで
まあそうなるよね
そうそう読んだみたいな感じではありました。でもその、 あの女のその星は先に読んでるんで、
うん、
なんていうの、独特 の、 そのオフビートな笑いと、うんうん、この人間の関係性の間に生まれるこの微妙なこのズレ会話みたいな感じは、
うんうん、
あの同じものを通底するものを感じたし、でさらに何ていうんですか、今回出てくるその先輩とか、あ、主人公の学生さん、
うん、
でその薬剤屋さんの教授さんで、溜まってる補助先生、
うん、
あと先輩、
うん、
あと大学の友達、
うん、
あと同じアパートに住んでいるあのお姉さん、
謎の美女ね、
謎の美女、スナックで働いてる人、そうそうそう教授 の、 かあの動かしてるスナックで働いてるお姉さんとか、うん、そういうのは結構こうみんな別々にこう密にどっかでつながってるみたいな、なんですかね、ちょっと箱庭感のある、
うん、
小宇宙みたいな感じがあって、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、映画にしたみたいですけど、
うん、
なんかこれはなんか小劇場とかで見るなんかシチュエーションコメディの舞台みたいな感じでなんとなく僕は読んでましたね。だからなんていうの、この空間を共有してる中にあるなんか変な言い回しとか、
うん、
なんていうの、微妙なそのお互いの掛け合いの中でこう噛み合わない感じとか、そういうものを共有するちょっとした面白さみたいなのがこの作品の面白さなのかなとか思いながら、
うんうん
うん、そうですね。ただこれがどう広がっていくのっていうか、このヤクザ話どんぐらい拾っていくのかなみたいな、あんまりこのヤクザヤクザした描写ってあんまないじゃないですか。
こっちはね、ファミレス行こ
う
はね。
そうそう、カラオケの方はその、うん、今パラッと見た感じだとそのヤクザシチュエーションコメディ的なところもあるみたいだなっていうのがすごくあった。
ダッシュボードのところからなんかこう小指が出てくる。そういうのもある。
稲毛や形しとるわ。
いや指はどっちでもいいですね。
まあ円弧は小指です。円弧は小指ですけど、ね、基本ね。でありますけど、でもちょっとね後半そういうのが。あの追っている記者が出てきたりとか、
うん、
だからどんぐらいこの教授さんが非合法な仕事に踏み込んでるのかなみたいなのは少し気になるなとか思いながら、うん、
まあでも時計がねすげえ高いみたいな
見事だったよね。先輩最高じゃない、時計煮込まれてたで、
最高かな、
なんかそこに疑問持たないのか
あ、そういうことね、
アーティストだから、塩ラーメン作ってなみたいな、
そうね、でなんてちゃんと袋みたいなの入れて返してくれるところとかね、
そうそう、
であとなんかこう漫画を一緒に進めてくるとか、
ね、そうそう、だからそういう感じのなんかちょっと面白いシチュエーションコメディーだと思って読んでたんで、だからあそこで、まあ、あの教授さんのプレゼントを買うためにこの主人公の彼は、うん、まあ、500円貯金をしてるわけだけど、
うん、
でその彼教授さんに何気なく渡されたこれつけて、あ、時計ないのとか言って、つけてたらこれモテるよとか言って渡されて、 うん、で何気に言われて、でしかもそのスナックで働いてる女性に、あの君が買えるような時計じゃないよねみたいな、すごい時計してるんじゃないって、それこそ教授の言った通りに指摘されて、でなおかつ自分の貯めていた500円に対して、まあもう200万円以上の時計をポンと買えるという意味での、そのなんつうの、自分のプレゼントの無意さみたいな、
身の丈合わなさみたいな、
合わなさみたいなところに気づいて、なんかムカつくわとか言って時計に込んじゃうっていうシーンが出てきて、あこんなじっとりした漫画なんだと思って、その時点でそこまで結構あっさりしたシチュエーションコメディだと思って読んでたんで、
いやこの綾山さんね、途中そういう風に刺してくるんですよ突然ね、
突然刺してくるんですよ、あさあだ、うん、そこでちょっとあの、まあ、ギアが変わったのかなって俺の中で言うな、あ そこもなんかそれぐらいのリアリティ、
うん、
距離感を持ちながら読まなきゃいけない作品なのかなとか思いながら読んでたけど、
うん、
でもまあ、うん、僕はやっぱりこの二人の関係性にそこまで思い入れて読んでないんで、
うん、
やっぱりその面白く読むのはその北条先生とか
でもなんかその、
うん、
ちゃんと補助線としてやっぱ北条先生入れてると思うんですよね、はいはいはい、その振り落とされないように、
そうですね、
初めてこっから読んだ人でも、うんうん、
なるほど、
実際その面白ネタとか、
うん、
そういうその言葉のいろんなネタをたくさん持ってるのは、ネタ自体を持ってるのはそのバイト先の先輩とか、
うん、
北条先生とかの方が面白ネタはたくさんぶち込んでると思うんですよだからそっちはメインにしながら、
うん、
この二人の関係どうなのかなみたいな感じで、うん、まあ、楽しく読んだのかなっていう感じでしたかね、はい、
うん、
あとね、あの毎回ね、あの一生懸命ファンレターを送ってきてくれる人
がそうそう、謎が解けてくる ね、
そうです
ね、ちょっと
割と身近な人たちがみんな
送って、それこそなんかちょろっと書かれてたけどさ、はい、そのバイト先の先輩のね、
はいはい、
ミュージシャンでもある彼、
はいはい、
彼もなんかこうファンレターを送ってるって書かれてたからね、
そうそう、
どんなキモいファンレターを書いてるの
あと今日の俺ですみたいな変な写真を送って
くる、あれがこれかみたいなね、そうそう、
こいつかみたいなね、
そう、いや、
ちゃんとご飯食べてますかみたいなこと毎回書いてくるファンとかね、
うん、そうそうそう、そういうところでなんかね、もうなんかね、クスッとはね、うん、むちゃくちゃこう、うん、たっぷりで、
そうですね、くすぐりポイントはすごいたくさん入れてあるって感じはしますよね、はい、だからどっかのポイントでちゃんとエピソード4を見なきゃなとか、
そう、ぜひカラオケ読んで、カラオケ読んでこの後、この後すぐ読んで、
はい、圧が強い、圧が強い、読みます読みます、
これね、はい、後書きが最後書かれて、この漫画では主に里見くんの幸せを考えて描いていこうと思ってます、
うん、ね、なるほどなるほど、
すごいほっとしました、
ほっとした
そうですかここでね、すごいなんか宙ぶらりんにされてしまった皆様をちゃんと救ってくれる、
そうそうそう、いやこれまで多分まあ、うん、山さんってまだそんな作品数も多くないですけど、なんかバッドエンドってないって感じ、基本的に全部ハッピーピーな作品、
ハッピーピーね
でもなんかやりかねん、なんかあるじゃないですか、なんかバッドエンドにしかねんなんかを感じるから、
あのまああれです、バッドとは誰にとってのバッドで、
そうそうそう、
グッドとは誰にとってのグッドかみたいなのの境目に、うん、そうそう、いきそうな雰囲気もある、
なるほどね、
あ、そうですね、
いやっていうね、はい、いやでも本当なんだろうな、でもその、
うん、
私の中でやっぱ一粒で二度おいしい的な感じですよね、もうダハダハ普通にタハハって笑えるやつと、うん、こうキュンもめっちゃ入っとると思う、うんうん、
ああそうですね、なるほどな、
うんうん、いやもう一個ありゃもう十分ですよって感じなのに、もう 2,3、うん、個そういう要素入れてくれてるから、
うん、ああそうなんだ、
やっぱね、うん、恐ろしい新人だよ、わやま
や
ま
いや新人ではないのかもしれないけどなまあね、一番日本で注目されてる若い作家の一人のような気もしますよね、うん、なんか
生活感書くの上手くない、生活感、
う
ん、やっぱ一番結構むずいとこだと思うんですよね、なんか設定とか考えて書くことできると思うけど、
うん、
なんかこの生きてる感じみたいなので、うんうんうん、まあ、多分その素材使ってないとかもあると思うんですけど、
うん、
背景とかね、頑張って手書きされてるっていう良さもあると思うけど、なんかね、なんか本当ずっと紙視点で観察しててって気持ちになる
え、それは先生が書かれるところ、
いやこの作品を、
ああ
、なるほどね、
逆にこの主人公のメガネ君はなんかあんま生活感がない感じ、
でも歩く生活感 ないかな。
あ、なんかそれわざとなのかなと思ったんですけど、なんもない感じ、
まあ、そうね、ちょっと本とかね、あったりとか、
なんつ生活感っていうか生きてる風って言っていいんですかね、なんか、
う
ん、
そうですね、道と性でいうのは性のタイプですよね、
うん、なんていうんですか、いい意味で予測可能な動きしてくれない感じって言ったらいいんですかね、うん、
なるほどね、キャラクターがね、
特に冒頭の一話の冒頭とかめちゃ最高じゃない、
うん、あのどこどこ
バイト申し込むくだり、うん、意味不明さでもなんかなぜか納得しちゃうみたいな、うん、これまあこういうノリでバイトすることもあるかみたいな、
まああるかも、
ね、謎の罪悪感からなのか、
なんかの、まあね、
そう
だね、
そういうなんていうか両親の呵責に耐えきれないさとみくんいい子なのかみたいな、
そういい子なんか、このなんかいい子なのか、うん、なんかでもなんか変なの、変だよね。
まあそうですね、時計似ちゃいますからね。
そう。だからここのなんかこう、このイントロでこれ書き切るってすげえなって思ったんですよ、ね。
掴まれてしまったんです
よ、ね。そう。
サイゼの天使にね、う
ん、
コーヒーを。
ちょっとお恥ずかしながら、続編ってあんま考えてなくて読んだんですよ、初め。
ああ、なるほど。
そうそう、めっちゃおもろいやんけって、その時も思ってたんで。で読んでて、え教授って思って、
あこれエピソード5だ
ったみたいな、おいおいおいってなった。
マジか。
あまりこう情報入れたくないタイプなので、
なるほどね。あでもあれだな、これすげえ思いつきかもしれないけど、あの何でしたっけ、法学科かなんか、まあその、
ああ確かに、
それ系の勉強してるじゃないですか、
ね、確かに
大学で、でまああの単行本も。それっぽいのがこう並んでるっていう、
う
ん、ね、うん、まあそういう感じの本ばっかりだなっていう感じの描写だったんだけど、これ俺の記憶違いでなければ、僕電子書籍版で読んだんですけど、
はい、
そっちではそれ以外にクラバートっていう小説が刺さってたような、うん、
刺さってるね。
うん、あれこっちの紙版の方には。書いてないな。
あ、書いて
あった
よ。
違うページ。あ、違うページか。あ、よかった。そうですか。
クラバートあった、あった。
ありました。そうですか。
そうか。クラバートか。そうか。クラバート好きな子なのか。
勝手にいろいろ妄想できるかもしれない。
うん、ちゃんと勉強してんだよ。
あ、そうだね。真
面目。たこ焼きもウーモグ科じゃないんだよ。
そうか、そうか。よかった、よかった。
ちなみになんですけど、なんか。
大阪なんだよね。
別、うん、読み聞短編が Kindle で変えて、
うんうん、
それは、うん、彼が実家に戻って、
うん、
たこ焼きのフェスみたいな、
へそなんだ、
にめっちゃ行くっていう回で、でこのカラオケ行こうの後輩が出てくるんですよ。
ああそうなんだ。いたね、最初の方に
ちょっとこう心配してくれてる子がと再会するっていう、別にめっちゃ面白いけど、もう4番でもいい話
なんですかね。なるほど、
な
るほど、入ってて
面白いアドベンチャー、
面白かったですね。
見てみよう。はい、
でもなんかね、はい、本当に、うん、テンポが本当はやもやもとしか言いようのない、
うん、そうなんだね。
いや、なんだろうな、この作家性としか言えない、
うん、
この流れ、
うんうん、
流れバイブス何
これ 何も言ってねえ
好きすぎる
、まあ、つまりはそういうことです。
そう、
はい、
早く読みたい続きが、だってこんな、はい、こんなオチで、
うん、
続きなんてそんなセッションなって感じじゃないですか。
個人的に私はそのカラオケ行こうの、うん、なんていうか、関係こうも終わり方としては割とパンって続きがあるんだろうけど、二、うん、人の関係は続いていくんだろうけど、うん、物語としてはここで終わりますっていう感じで終わらっていただいて、うん、でそれで結構そうか続くんだなって思って、うん、長い間こう心を温められたので、万が一これがここで終わったとしても二、うん、人の関係は続いていくんだなって思って、うん、あと何年もいけます。
何年も、何年もいける。
さっぱり分からね
え。俺と原さんがポカーンとしてるっていう。
すいません。
でもなんかスパークするね、何かはあるよね。
でもあのジョーってことは下がいつか出るんだと思うと大変楽しみです。
もう遠からず出るんでしょうね。
まあそうですね。ぜひ、命流られてください。
そうね。
はい、ということで今回は林さんのおすすめ作品として和山彩乃さんの、ファミレス以降ですね、
はい、
を取り上げました。次回なんですけど、次回は原のおすすめ作品ということで、小石優香さんという方の比べてケミして高越部の九十さんという作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ではまた。